おはようございます。ただいまご紹介のありました高橋です。すでに当社ホームページより第一四半期の決算説明会資料をお手元にダウンロードいただいていると思いますが、その資料に沿ってご説明いたします。当四半期の売上高は994億円、営業利益は2億円で29億円の四半期損失となりました。グローバルな景気の減速や円高で前年同期に比べ減収減益となりました。前年同期とは為替のマイナス影響も約80億円ほど発生をしており、為替影響を除いた実質ベースでの売上高で見ますと対前年同期 12.9%、 159億円の減収となりました。営業利益は前年同期に対し54億円減少しました。グループを挙げての経費削減による増益効果が約50億円ほどありましたけれども、減収に加えて為替影響38億円、退職給付債務の利差損が9億円ほどあり、このような大幅な減益となってしまいました。また前期2009年3月期の決算発表時の予想に対してですが、売上については楽器リビングの売上が満たすとなったということで全体減収となりました。また営業利益については経費削減が計画以上だったこともあり9億円の損益改善となりました。セグメントごとの売上高営業利益はこの通りです。売上高は各セグメントとも前年同期に比べ減収となりました。また前回予想との比較では楽器リビングが減収となりました。営業利益は楽器で18億円となりましたけれども、楽器セグメント以外のセグメントでは営業損失となりました。前年同期と比べますと楽器は減収に加えて為替で30億円のマイナスがあり44億円の減益となっています。また前回予想との比較では楽器リビングが減収となったことに伴い減益となっています。楽器リビング以外は営業損失幅が縮小いたしました。今後の見通しということです。第二四半期以降の事業環境ということにつきましてですが、引き続きグローバルで景気が低迷するという見方をしております。ただ地域ごとに多少濃淡があるということで、まずアメリカについてはタイヤ危機は脱したのではないかという見方をしております。欧州は中東欧での景気の減速感が強まっているものの、大市場のドイツが比較的底堅いということでまだら模様の状況になっているということです。一方中国や新興市場については回復基調にあるということで、今後年末に向けて成長を期待しております。また部品事業等の法人向けビジネスを取り巻く環境につきましては、第一四半期で完成品メーカーが持っている在庫の調整がほぼ一巡し、やや明るい兆しが見え始めています。為替については引き続き円高が定着するものと見ています。こんな中で主力の楽器 AV 機器を中心に年末の事業期に向けて営業活動に力を入れてまいります。合わせて継続した、収益改善施策の継続ということで、景気削減コストダウンの継続をやってまいります。それに加えまして、この度、金曜日に発表もいたしましたけれども、国内生産拠点での全社休業による在庫低減ということも図ってまいりたいというふうに思います。これは9月から3月まで 毎月1日ずつ全部も休業すると、ピアノについてはプラス3日、管楽器についてはプラス4日の計10日間、11日間それぞれになりますけれども、休業による在庫の削減ということも図ってまいりたいというふうに思います。そんな中で、今回は前回発表いたしました通期業績の見直しは非常に不透明ということも含めて見直しをせず、据え置きということにさせていただきます。今期の見通しです。ここにあります通りです。売上高については4390億円、営業利益60億円、 経常利益30億円、当期利益ゼロという見通しでございます。為替につきましては、今後の第2四半期以降は従来通り95円、ユーロは120円を前提にしておりますけれども、第1四半期の実績が多少この見込みより良かったということで、その課題に書いてございます。US ドル96円、ユーロ121円ということで、これがならされてこういうような見通しになっているということです。事業セグメントごとの状況です。まず楽器事業ですけれども、第一四半期では前年同期前回予想とも減収減益に終わりました。為替影響を除いた売上高は新規に連結した子会社の12億円を含めて対前年同期で 8%、 65億円の減収となりました。対前回予想でも実質 8.7%、63億円の減収となりました。営業利益は減収に加えて為替損、退職給付債務の利差損などもあり、対前年同期で減益となりました。前回予想との比較でも減収により減益となっております。在庫ですが、6月末では管楽器、PA、電子楽器を中心に重い状況で終了いたしました。今後でございますが、欧米の年末の需要期に合わせてポータブルキーボード等の新製品を効果的に市場に導入するということと同時に、成長が期待される中国や新興市場での拡販を図っていきたいというふうに思っております。合わせて、収益改善のための経費コントロールの徹底プラス在庫の適正化ということも図ってまいりたいというふうに思います。またここに書いてございませんが、すでに工場の閉鎖を発表した台湾英国のピアノ工場の生産終了もスムースに実施してまいります。地域別の第一四半期の売上高と通期の売上高予想です。括弧内の赤い字で書いてございます比率ですが、これは現地通貨ベースでの増減率を表しております。ご覧の通りですが、第一四半期では中国を除く各地域で実質減収となっておりますが、通期では増収の計画としております。これはもちろんこの後新商品の投入等々で拡販を図っていくということもございますが、大きくは前期では第二四半期以降での販売が急速に悪化をしておりましたので、今期見込みが対前年で大きく数字がなっているということで、これは前々年で比較いたしますと若干のマイナスという数字になっております。地域別の状況です。日本では個人消費の低迷でアップライトピアノ、電子ピアノや管楽器などが苦戦をしております。年末に向けて新商品の発売や販促策の強化ということで底上げを図ってまいります。北米ですが、やや景況感に回復の兆しが見えますけれども、やはり高額品、それから設備市場向けの音響機器が苦戦をしておるというところで、ここも今取り組んでおります鍵盤楽器の販路拡大ということと新商品投入で売上の確保を図っていきたいというふうに思っております。欧州ですが、東欧、イタリア、スペイン等のところで景気減速の影響を大変大きく受け、苦戦を余儀なくされております。年末に向かっては価格政策やメリハリをつけた販売条件というようなことまでやりながら、なんとか挽回を図っていきたいというふうに考えております。中国ですが、4月がちょっと苦戦をいたしましたけれども、5月以降ピアノを中心に好調に推移しております。ただ香港が引き続き前年同期に比べて7掛け程度の状況ということになっております。中国市場では引き続きピアノを中心に売上の拡大を図ってまいります。 AP 地域、アジアパシフィックというところですけれども、この地域においては台湾と中東がちょっと苦戦をしております。しかしブラジル、インドネシア、オーストラリア等は非常に堅調でございます。市場全体も徐々に回復基調にあるということで成長を期待しております。同じように商品群別に見た販売状況ということです。 同じような状況ですが、第一四半期では各商品群とも実質の減収ということになっておりますが、通期においてはエレクトーンを除いてその他では実質増収計画になっております。これも前年の後半が非常に落ちたということの影響ということも含めての計画になっているということです。商品群別ですけれども、ピアノにおいては日本では新商品の発売、サイレントピアノの安い方ですけれども、この発売というようなことも含めた活性化を図っていきたいということで思っております。また中国でも新たに廉価版の中国製のピアノを発売いたします。17,000-18,000元というかなり価格競争力のあるところにも入っていって、ここで成長を継続していきたいというふうに思っております。電子楽器は競合の価格動向にも注視しながら、一部モデルでの価格対応による販売数量アップと新商品の市場導入ということで挽回を図っていきたいというふうに思っております。管楽器ですが、高額品等々の落ち込みということで厳しい状況でありますけれども、今後はアーティストのとの共同開発によるモデルが順次発売されてまいります。この辺をテコに活性化を図ってまいりたいというふうに考えております。ギタードラムのところですけれども、アコースティックギターは販売チャンネルの拡充ということを主力に進めていきながら、市場シェアアップを目指していきたいというふうに考えております。それから景気低迷の影響を大きく受けている音響機器ですが、内蔵ソフトのバージョンアップ等々をやりながら、デジタルミキサーのところに力を入れて拡販を図っていきたいということと同時に、楽器周りの商品でございますが、ここは販売条件をもう一回見直しをしながら、ここを整備して売上増を目指していきたいというふうに考えております。 AVIT 事業です。第一四半期では前年同期減収となりましたけれども、経費の削減、それから製造原価コストダウン効果ということもあり、わずかながらの増益となりました。また前回予想に対しても営業損失を半減させることができました。オーディオはテレビラック一体型のフロントサラウンド商品 YRS の1000が日本で大変好評いただいておりまして、ここで売上を伸ばしておりますけれども、北米市場での景気減速の影響を受け苦戦をいたしました。ただ欧州中心、欧米という大きな市場の AV の市場ではやや回復の兆しが見られてまいりました。また商品のラインナップ、ちょっと遅れておった新商品等々も今後揃ってまいりますということで、年末商品に商戦については大いに期待をしております。それから生産工場では外部に出していた生産工程の内製化ということについても継続的に取り組んでまいります。ここで一段の製造原価の低減を進めてまいりたいというふうに考えております。電子部品事業、半導体は第一四半期ではデジタルアンプやアミューズメントが伸びましたけれども、海外でのソフト化や国内携帯電話販売の減少などで携帯電話用音源 LSI の販売が大きく減少して、対前年同期減少となりました。ただ損益面では、前期に実施いたしました製造設備の減損による減価償却費の減少、これが約17億円程度ございます。ということもございまして、減益幅は小幅にとどめることができております。前回の予想に対しては増収増益となりました。今後ですけれども、期後半にかけてデジタルアンプやコーデックの新製品で売上の確保を図るとともに、固定費の削減により収益力の強化を図ってまいります。リビングの事業です。リビングは大変この環境が厳しい中でございます。新築住宅の着工数が前年同期を2割程度下回っているということの中で、競争の激化、一層の低価格化の進行という状況が続いております。そんな中で主力のシステムキッチン、システムバスとも苦戦をいたしまして、残念ながら対前年同期では2桁を超える減収となりました。 一方、営業利益は製造原価の低減や経費削減などによる損益分岐点の引き下げを進めてまいりまして、効果が出てまいりました。こんな中でリフォームビジネスを強化すべく設備管材ルートでの販路開拓を進めております。リフォーム比率は前年に比べまして若干ですが2ポイント程度上げることができました。今後ですけれども、住宅ローン減税の効果、これが年末にかけて出てくるというような予想をしております。そんな中でリフォームを引き続き強化をするということを柱にしながら、合わせて徹底的な経費の削減、コストダウン等の収益改善策に注力して通期での利益確保をしてまいりたいというふうに思います。その他の事業です。第一四半期では対前年同期大幅な減収となりました。自動車内装部品、マグネシウム部品が大きく減ったということが主な原因です。減収に伴って利益も減益というふうになりました。ただ前回予想との比較では増収増益ということになりました。自動車内装部品、マグネシウム部品とも完成品メーカーの在庫調整が一巡してきておるということで、底打ちの状況ということなので第2四半期以降増産を見込んでおります。自動車内装部品での損益分岐点の引き下げに注力してまいりますが、マグネシウム部品については来年3月末の生産終了までは増産が続きそうでございます。ここにつきましてもお客様にご迷惑をおかけしないような形でスムースに生産終了につなげていきたいというふうに考えております。リクレーション事業でございますが、景気の悪化、それから新型インフルエンザの影響ということもございまして集客が厳しくなっております。ただ前期に実施した固定資産の減損による今期への効果ということも含めて通期の黒字化を目指してまいります。棚卸資産在庫です。6月末では前回予想に対しては為替要因を除いた実質ベースで17億円の減少となっておりますけれども、前年の6月末に比べては楽器を中心に高いレベルになっています。期末にかけて適正レベルまで下げていきたいというふうに思っております。先ほどちょっと触れましたけれども、今後販売数量の変動で製品在庫調整が後手を踏まないよう全社休業というようなことも含めて